Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、イエーイ。スイッチブレード中澤弘樹です。イエーイ。
先週の握り拳森律子です。
イエーイ。
いい風吹かせます柴井野です。
イエーイ。
デンジャラス系一ノ瀬一太です。
イエーイ。はい、音響のかっちゃんでございます。はい、皆さん年内最後のラジカフェでございます。
そっか、
皆さん2019年本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、早いね。はい、でね、今回も今日はフルメンバーで、メンバーフルメンバーで、
メンバーフルメンバー、
メンバーフルメンバーでやっていきますよ。
ジョイマンみたいな
ね。メンバーフルメンバー
フルメンバーでやっていきますよ。
イエーイ、
ね、
はい
はい、メンバーフルメンバーでやっていきますよ。
分かったから、
はい、
で、実は、収録の先週ですね、まあほぼもうレギュラーの白井くんの音楽ライブを見に行ってきまして、
行きました行きました、
ね、小岩まで行ってきましたね。
そう、
遠かったね。
そうだったんです
。
あのね、途中両国国技館を通ってたんだけど、プロレス見に行くんじゃないかっていうね。
まあまあ小岩だった、まあ
ね、そうね、
うんうんうん、
まあ
なんだ、
ラムチョップさんですよ。
はい、ラムチョップ。今ね、そのボーカル、ギター、キーボードをやってる女の子が今お休み中なんですよ。産休中、育休中なので、3人で出てまいりましてですね。
あ、3ピースで。
そうです。ギターボーカルの白井くんとベースと、ドラムさん、3人でやって、はい、で、まあもちろんラムチョップはね、オリジナルナンバーをやってるわけなんですけれども、
はい、
いや、良かったと私は思った。あの、私1回ゲストで出させていただいた ね、はいはい、下北沢のライブの時、ね、その時よりもドラムが上手くなってた。トモ、うん、くんっていうんだけど、トモくんのドラムがね、上手くなっててちょっとびっくりしたのね、
うんうんうん、
私はね、
うんうん、
まあ白井くんは相変わらず宇宙だったし、
相変わらず宇宙
宇宙でした
よ、
ね、宇宙の話、そうそうそう、好きだからね、
うん、いや宇宙から陸に戻ってきたのかなって初め思ったんだけど、やっぱり宇宙
の人だった。
白井くんはあの MC の時にお客さんにこびない手法がいいよね。
そうね、
こびないじゃん、変に振らないでさ、求めないでさ、なんか淡々と進めてる感じが良かったね。
フラットに喋る感じがする。
ただね、俺はその、まあ良かったんだけど、その曲と曲の合間にかっちゃんが隣にいて、かっちゃんに小声で、かっちゃんもそろそろバンドやった方がいいんじゃないって言った後のかっちゃんの表情が忘れられ
ない。どんな顔したの？
やりたがってるの？
そうそうそう、ちょっとそう、
うん、そんなんだった。
なんかね、いやいやいやとかいつもね、彼は言うんだけど、もうなんかちょっと噛み締めてたんだよね。
噛み締めてた。
え、それ覚えてるでしょ。
まあまあまあ、
うん、
まあまあまあって何まあまあまあって
まあいろいろありますからね、うん、というわけで、あのね、良かったです、
うんうん、
ね、白井くんもまたね、遊びに来てね、またバンドの人たちもね、みんなで来ればいいのにね、呼びましょうか。
おー、
大変だと思うよ。ちょっとね、遠いんだよ。
そっか。
うちがね、あ、そうなのね。
まあまあそのうちでも、
そういう話も、ね、
時間あったらいらしてください。ね、
はい、はい、で今日のラインナップなんですが、はい、ラジオドラマ、今回は一ノ瀬さんの作品です、
はい、
千葉ルルブ、
はい、
そして中澤プロレス、
うん、
最後まで楽しんで聞いてください。
Are you crazy? You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
寒い、もう疲れた。あー、なんで私こんなことしてんだろう。え、きっかけは何？ともかだ。ちょうど一年前に。あ、私まだ元気だ。なんか看板見えてきた。10キロ到達。
ゴールデンラジオ劇場ヒーロー、声の出演、長谷川のり、森律子、東智香、千葉彩乃、課長、中澤博之、ナレーション、一ノ瀬一太でお送りいたします。 2018年12月、ノリは同僚の友香と一緒に会社の忘年会に参加していた。
友か、今年もいろいろとお疲れ様。
どうしたの？疲れ切ってるわよ。
ほんと今年は何にも思い出せないぐらい仕事に没頭したからさ。
突っ走ったおかげでフィアンセも置いてきちゃったしね。
ああ、同じ歩幅で歩いてるつもりが横見たらだいぶ離れてたんだよね。
次よ次、男はいくらでもいるわよ。
って言える年でもないんだよね。
あれ？いくつだっけ？
44歳です。
おまかさない。
41っす。
いろいろ起こる年齢よね。ノリ、
改まって何？
来年も仕事に没頭する1年にするつもり？
そんなことは
しっかり考えないとね。
2人の席に課長が入ってきた。
2018年、2人ともいろいろと助けてくれてありがとう。
今年の後半からぐっと痩せましたよね課長。
え、わかる？
女子の間ではもっぱらかっこよくなったって評判ですよ。
実は夏過ぎた頃にスポーツジムに通い始めて肉体改造してるんだよね。
すごいですね。
食事制限もしていてサプリメントで調整もしている。
そこまで本格的にしてるんだったらボディービル大会に出たらいいんじゃないですか。
来年の夏出場する予定。
嘘でしょ。
君たちも来年の目標を立てるとハッピーに過ごせるよ。
課長は席を離れていった。
鍛えてみる？あんな感じに。
絶対嫌。
やってみたらハマるかもしれないじゃない。実は嫌いと思っていたものが好きだったり嫌いな人を好きになったりするじゃない。
人はあるけどボディービルは絶対違うはず。
はず？じゃあノリの嫌いなものって何？
カニ。
食べ物じゃなくて？
ヒゲ面の男。
毛ガニなんて最もダメね。スポーツは？
全く意味がわからないのがマラソン。42キロもなんで走ってんのかね。
それがいいわね。
え？
忘年会翌日には1年後のフルマラソンの大会に勝手に友香がノリの名前をエントリーしていた。ノリは聞いたときは抵抗したがだいぶ先の話だと思い結果ほったらかしにしていた。
看板が見えてきた。20キロだ。まだ半分、あと半分走らないといけないの。
2019年夏、ノリとトモカはランチをしている。
どう？大会に向けて頑張ってる？
大会って？
課長にそそのかされて、ほら。
ボディービル大会のこと？課長の焦げた体見に行ってあげる？
そうじゃなくって、マラソン。ほら。
やっべ。
何もしてないの？
そろそろ走り始めようと思ってるんだけど、ほらこう暑いとね、日焼けとか気にしないといけないし。
そんなんで42キロ大丈夫なの？
42キロって数字、私には理想の体重に見える。
今何キロよ？
50キロ。
ごまかさない。
50キロです。
なあ、頑張らないと理想の体重とフルマラソン完走を手に入れられないわよ。
練習を始めたのが8月。最初の練習は2キロでやめた。
30キロの看板だ。もう限界。ここまで頑張ったからもう誰も私を責めないよね。ゴールしてないけど自分を褒めてあげたい。ちょっと待ってよ課長、トモカ。
沿道から課長とトモカがノリを応援していた。2019年秋、本番まで残り1ヶ月。会議室でトモカは課長に相談していた。
そっか、 長谷川さんがね、
今になって大会に出るのやめるって言ってるんです。
初めてのことだから不安でしょうがないんだね。
課長も今年初めてボディービル大会に出たじゃないですか。経験者だからこそアドバイスしてほしいんです。
よし、わかった。
ノリの性格は熱く心に訴えかける感じで、うん、例えばスクールウォーズみたいに。
滝沢健二張りが好みなの？
今年のラグビーワールドカップ私たちも見てましたから。
長谷川さんをここに呼んできてくれたまえ。
友果はノリを会議室に呼んだ。3人が立っている。課長はスーツを脱ぎネクタイを外した。ふう、
ダブルバイセプスからのノーサイドチェスト。
課長、課長、ポージングじゃ分かりません。
これは一体。
ノリ、ちょっと待っててね。課長、言いたいことがあるんですよね。
あ、そうだ、フルマラソンに出るんだってね、長谷川さん。いや、ここはお前と呼ばせてもらう。
お前？
お前らゼロか、ゼロの人間なのか、それでいいのか、お前ら男か、悔しくないのか。
女ですけど、これは一体。
私もよくわからないけど、あの名シーンなんじゃないの？
悔しいです、悔しいですって言って。
悔しいです。
どうしたの急に。
悔しいだけなら誰だってできる。お前らどうしたいんだ。え、どうしたいんだ。
どうしたいって言われても。
勝ちたいです、勝ちたいです。
はあ、勝ちたいです。行っちゃった、はあ、もう後戻りできない。ゴール目指すしかない。
ノリは何人にも追い越されながらも必死で走った。そして40キロの看板が見えてきた。
あと2キロいや、まだ2キロ。もう足の感覚がない。上半身がなぜか痛い。もうすぐで止まることができる。
そして
あと10メートル。ゴール！嬉しい！やった！
ゴール地点に課長と友果がいた。
やったよ私！
おめでとう！感動したよ！
達成感があるんじゃないか？
はい。
次はボディービルで味わってみないか？
いやです！
You're the hero! You're the hero!
ゴールデンラジオ劇場ヒーロー。脚本一ノ瀬一太。声の出演のり森律子、ともか千葉彩乃、課長中澤博之、ナレーション私一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
GBC プレゼンツラララジカフェ。
マニアックな情報をお届けし続けて早数年、チバルルブー。
何年か分かんなかったね。
分かんないね。いや早数年でしょう。もうね、
そうだね。
2019年も終わろうとしてるんですけれども、
はい、
皆さん、最近ね、うん、渋谷がね、
なるほどね
大変なことになっちゃってるわけよ。
ずっと工事やってたよね。
そうなんですよ。で、11月の頭にですね、渋谷スクランブルスクエアというのがね、
千葉さんチョコいただきます。
開業したんです。そこに展望台ができたんですよ、渋谷スカイという、
はい、
うん、なんかね、いい展望台らしいんですけど、有料なんだよ。
まあそうじゃない、大体ね。
で、まあ渋谷地域って展望台のある高いビルってあんまなかったもんですから、渋谷にやっと立ちましたと、
はい、
で、まあ池袋サンシャインシティとかありますけど、ありますね、いろんな、ね、でもちろん東京スカイツリー、東京タワーっていろいろ 展望施設はあるんですけども、うん、本日はですね、はい、このシーズンにぜひ行っていただきたい、うん、無料で楽しめる展望スポットを何箇所かご紹介したいと思います。
いいですね、
はい、あの今の時期はね空がとってもね澄んでおりますので、もうね景色がよく見え、うん、なのでよく見え、
聞いたことない、
だからね、はいはい、ぜひ行っていただきたいんですけども、はい、無料の展望台、まあ無料の展望台で今東京で行けてるといえば、うん、多分東京都庁だと思います、はい、都庁の展望台は無料で見ることができますよ。しかも北と南ってあるんですよ、建物が2棟にポンポンって分かれてるので、それであの営業がだから日によって違うらしいんですけれども、どっちも一応無料で上がれるそうです、はい、なのでこちらの方はねもう東京から富士山もちろん見えますし、いろんな方向でね見れるから当たり前だけど、
あっち行ったりこっち行ったり、
あっち行ったりこっち行ったりして、
あんなことやこんなこと、
はいはい、そちら、そして次は文京シビックセンター、
はい、
みんな大好き東京ドームの近くにあります文京区役所の
区役所、
はい、がの上が、うん、まあ、25階ぐらいなのかな、
そこが
ね展望室無料ですね、そうそう、夜の8時半まで、年末年始と、うん、5月の第3日曜日を除いては行けるそうです。
会社から近い近い、
そう、それであれですよ、あのそれこそ後楽園方面もねよく見えるし、で多分小石川後楽園公園の方も見えるし、でまあいろんなね、東の方方角かな、
はい、
だから東京駅とかあっちの方とかも見れるでしょうということでね、こちらもいいかと思います。そして、はい、恵比寿ガーデンプレイス、
あらおしゃれ、
うん、恵比寿駅からちょっと離れたところですけどそこの上も、展望施設があるそうですよ。夜景がとても綺麗だそうです、こちらの方もおすすめ。それからね、あと世田谷のキャロットタワー、三軒茶屋の駅の、併設、そこはねあのサテライトスタジオ、FM 世田谷のサテライトスタジオもあるんですけども、そこは西方面に開けてるので、それこそ富士山とか、神奈川方面がね一望できる展望台になっております。結構あります。で東東京の皆さんお待たせしました、東東京の展望施設といえば船堀タワーです。
どこ船堀、
小岩にあんの、
小岩よりでもうちょっと南、うんとね、都営新宿線の船堀って駅があるんですけど、そことほぼ直結です。あの今頃それこそ白井くんあたりはあーって言ってると思いますけど錦糸町とかね、そちらの方面の方とかは分かるかと思いますけれども、こちらもねタダで見られます。はい、というわけでですね、いっぱいあるんですよ東京には、高いところが
ありますね。
なのでぜひぜひ皆さんも、お出かけになってみてはいかがでしょうか。以上千葉ルルブお届けいたしました。
はい、中澤プロレスでーす、はい、中澤プロレス始まりました、
はい、
いやね、今年最後の、はい、中澤プロレスになりますが、
はい、
いよいよ新日本プロレスが、うん、来年の2019年1月4日と
2020
年1月4日と1月5日、
はい、
東京ドーム大会が行われます。
はい、
で我々ゴールデンも1月5日見に行きます。
はい、
でこのドーム大会の、うん、まあ、一番メインの、まあ、企画がですね、IWGP ヘビー級王者と、IWGP インターコンチ、それぞれ2つのベルトを統一戦が1月5日に行われるというのが、
はい、
この東京ドーム大会のメインところになります。
な
で今回私中澤が、じゃあ誰がそのベルトを統一させるかっていうのを予想します。
しました
しました、
4人の中から選ぶわけね。
選びます、
はい、
まあね、まあ皆さんもね、 このラジカフェ聞いてる中で、はい、俺の周りにはプロレスファンいっぱいいるので結構聞いていただいてるんですよ。
ありがとうございます。
でその一人の方から予想してくださいと、はい、まあ、リクエストがあったんですね。
あ、そういうことね。
皆さん、はい、ね、聞いてる人誰が
そのまず4人をさ
誰がいるか。
そうですね、まあ、最初に 1.4 東京ドーム、はい、初日に IWGP ヘビー級王者の岡田に、G1 クライマックスで優勝した井伏浩太が挑戦するタイトルマッチが1月4日にあります、
はいはい、
で、インターコンチの、はい、ベルトが、王者、はい、ジェイ・ホワイト対、はい、挑戦者がロスインゴ・ベルナブレスでハポンの内藤哲也、
はい、
この4人で戦って、うん、勝った同士が1月5日に、うん、決戦をするという話になります、
はい、
でまず、まあ、メインであるまあ、岡田対いぶし、うん、これが一番難しい、うん、どっちが勝つか。
お、ね、確かにね、
俺だって、まあ、今年の俺ベストバードは、うん、G1 のいぶし対岡田なんですよ、うん、いや、あれ見て千葉さんもう一回あの試合本当面白いからすごいよ、あれ隠れてるんだけど G1 だから、
うん、
あのなんか岡田対真田とかがなんかベストバード取ったんだけど、うん、あれはちょっとやりすぎだから、うん、あれに隠れちゃったのよ。でね、多分展開的に、まあ、岡田っていうのはレインメーカーっていうね、はい、まあ、腕を取って、はい、こう振り返らせてラリアットする技があって、
うん、
イブシも、神越えっていうね、うん、腕を取って膝上げりをするっていう、多分ね、もうね、腕取りのもう最後ね、攻防になるんだよ。
絶対になる、な
絶対になる、うん、でね、イブシはでもね、秋に、あ、来たね、G1 の時足怪我したのよ。
そうだね、
でも今回は怪我がなければいけるから、うん、まあ多分すごいいい試合になると思うの。もう多分ね、2020年はベストバードになる1.4、ま、間違いない。
でもね、あるもんね、
すごいいい試合になると思う、まあ、おめでとうございます。勝つのはイブシです。勇者勝ちます、
はい、
そしてセミファイルのファイナルのインターコンチ、うん、で皆さんね、これね、うん、あのこの試合負けた同士があの次に戦うじゃない。そうそうそうそう、1月
ありますね。
これ何の意味合いかっていうと、うん、次期挑戦者決定戦なんですよ。
なるほど、
っていう意味合いでやるんであれ、うん、で私はですね、まあ、G1 とかの優勝とかこういう、まあ、3年連続で当ててるわけですね僕は。まあ1年の間はちょっと、まあイービルは譲ったんだけど、
あーイービル、あ、そうだ
ね、石橋さんは知ってるでしょ、俺棚橋予想したのは最初にね、
あー
外れた時もね、
まあ、
譲ったわけじゃん、
譲ったね、
そう他の人ね、
そう面白くするわけで、うん、まあ当ててるわけですよ、うん、で考えるときに俺ね、次のビッグマッチを考えるわけですよ、
うん、
ってなると次来年初めて2月に、うん、2月9日に大阪城ホールってやるのよ、うん、でっけえのよ大阪城ホール。
そうだよね、
まあよくいいカーですね。
そう、は
い、
2月にやるって初なの、
うん、
だから東京ドームっぽくちゃんとお客さん集めなきゃいけない。
なるほど、
大阪でもね、う
ん、ってなる、そこを考えなきゃいけないんですよ、
うん、
ってなると、うん、まあ J. ホワイト対内藤はもう内藤ですよ、
うん、
もう内藤、
内藤勝つ
もんね、もう次負けたらもう、
う
ん、
はい、
そう
ね、
何そう、そう、そういうこと。もうストーリー的にもう内藤は負けられないっていうか、
う
ん、今も沈黙を貫いてるし、うん、あの伏線だと内藤は勝つかな、
うんうん、
っていうことは内藤対井伏になるわけですよ。
なるね、またやるね、
メインがね、
で負けた同士は岡田対ジェイ・ホワイトになるわけですよ。
なるね、
は
い
は
い、うん、
ってなると、うん、はい、大阪城ホールを満席するには、うん、どのカードがいいかっていうふうになるわけですよ。ってなると、うん、千葉さんがさっき休憩中に言った、うん、ですね、まあ僕の中では一旦内藤が勝ちます。
おー、そうしますかね。
そうすると岡田
対、
う
ん、岡田が勝ちます。
だから大阪城で岡田対内藤になるってことね。
それはまあいいカードだね。
で内藤は岡田に勝ってないのにチャンピオンになるから、うん、逆に指名したりとか、うん、まあファンの間から岡田に勝ってねえじゃねえかって言って2月に岡田対内藤の選手権かな。
めちゃめちゃ信憑性高くない？なんか
で、いやそんなことないよ。
で岡田が勝って次のニュージャパンカップやって、まあ、マディソンスクエアガーデンやるか分かんないけど、
あ、
まあ、岡田が G1 前にチャンピオンになるんじゃないかなっていう感じかな。
お
なんかすごいめちゃめちゃ説得力
どうでしょうか。
ちょっと市場さんが今
けど、だって別に4人がその次の2月の大会どうするかって言わなくても、2月に例えばその4人がどう組み合わせても多分埋まるんじゃない。どのカードになっても
そうなんだけど、大阪城を満席にしなきゃいけないんだよ。わかります？大阪城ホールですよ、
うん、
東京ドームの次に集客入れなきゃいけないんですよ、
うん、
武道館より広い、
武道館より広いですよ大阪城ホールは。
だからもうかなり強いカードじゃないと、
そう売れない。
私なんか東京ドームでやったカードをね、もう一回やってもなんかちょっと微妙だったりするしね。
それはそうね、
うん、
あなるほどね。
でその中で組み合わせ考えた時に、まあ、確かにそこだよねみたいな気持ちにはな
る。意外とみんなわかんないよ、うん、あのでも岡田対内藤を多分予想してる人多いと思うの、
まあ、
1月5日に、
まあ、大体だと思いますよ、そういう人は多い。
それは多分ね、うんうんうん、まああってもおかしくないんだけど、
うんうんうん、
俺はイブシ対内藤がもう目に浮かぶんだよね
またやるかなんだね。
イブシが、ま、イブシ勝つでしょう勢い的に、
まあね、
G1 優勝してで会社も押してるしイブシ、
まあ
ただ内藤のでハポンでなんか俺1月5日みんなで言ってるような気がするんだよな
それは
ハッピーエンドじゃん、
締めやすいよね。
そう、
いぶしないからね。
そうで言い出しっぺじゃん内藤が二冠統一の取らせるんじゃないかなと。
なるほど、そっちね。
あ、
まあいい加減ね、内藤にもいい思いさせてあげないとね。
そうそうそうそう。で岡田もね、あのやっぱりね、あ岡田絶対王者だからさ、まあそこで挑戦するんじゃないかなと。で俺はそういう予想だね。一ノ瀬さんはどうなの？
僕は、うん、あの岡田ですね。
あ
やっぱそこは王道に岡田で行ってほしいですよやっぱり。
あまあ、うん、個人的には岡田で俺もあの応援してるのは好きだし岡田が一番。
いやなんかほら、
うん、
なんだっけ最近岡田とイブシの、うん、なんかポスター出たじゃん。
あれ超かっこいい。
どうした、
ペイント知らずね、
女子どうしたどうしたんだよあれ、あれすごかった。
めっちゃいい、あれいろんな意味でいい、
すごくいいねえ。ちょっとディスクは今日もぞもぞしてるもんね
エロい目線でもいいし、
うん、
普通にあのデザイン的にもかっこいいし、
やっぱすごい ね新日いろいろこう手広くやってくよね。
やってるね。
ね、本当に、
うん、
かっちゃんお待たせしました
僕そんな予想できないですよ。
かっちゃんはどうなの？
あの僕ちょっと前まで内藤だ、うん、かなと思ってたんですけど、あのやっぱり岡田ですね。
は
い、岡田に2冠取って、うん、でもうインターンコーチを返上みたいな感じにして、うん、やっぱり IWGP の価値を上げてほしいっていう、う
ん、なるほどね、
気持ちがちょっと今強いですかね。
それもいいね、
うんうん、誰相手岡田対マカネ、マカベ出てないよ、
マカベ出てない。あでもやっぱり内藤岡田じゃないですか ね、
まあ、ね
やっぱりそこからまだ内藤の茨の道が続くっていう、
うん、
いやどうかなと俺内藤取ると思うよここで。
まあ楽しみじゃない？
楽しみだね。
まあ、でも結構誰が取ってもね。
まあそうね。
まあ、そうそうそうそう。
誰が取ってもだから。いろんな道筋は立てられるのかなとは。うん、まあ、私も個人的にはイブシ応援してるけど、でもイブシではないんじゃないかなと思ってはいる。なるほどね。
うん、だから要は僕が何が言いたかったというと、はい、プロレスは予想することが楽しいってこと。以上で、
ね。
以上中澤プロでした。はい、エンディングの時間です。
はい、
はい、ね、今回もラジオドラマ、やりましたね、一ノ瀬さんの作品で。
あ、スクールウォーズですか
そんなタイトルだったっけ、ね、
マラソンしたね、
マラソンね、
はい、
ね、はい、ラジオドラマの感想などお待ちしております、
はい、
ゴールデンボールクラッシュはインスタグラム、フェイスブック
言い方
やっておりますので
ツイッターもあります。
もう検索していろんなメッセージにラジオドラマの感想とか、うん、番組の感想など入れていただきますと、はい、とても助かりますので、
助かります、
よろしくお願いします、
はい、
もう今年ね最後の、ね、放送になったけど、
うん、そうですね。
いやなんかラジオドラマさすげえうちらやってるね
まあ
12すごい作ってるよね。
そうだね、けどここ最近思うのはもう前日に書くっていうのがもう
一ノ瀬さんはな多いよな。
いやあなたもそうじゃん。
いや俺結構ね1週間前に書くよ。
あそうなんだ。
うん、書く書く書く。
へー、あそう、俺いつも前日でだから書こうと思うことが毎回変わるの、その1週間ぐらいで。
あー
書いててあこっちじゃないとか言いながら
なるほどね、じゃあ今度ね、かっちゃんにも書いてもらおうかな。
嘘いいです
ってすごい
まあね、来年もちょっとねラジオドラマを続けていきますので、はい、ぜひあのラジオドラマを楽しみにしてください、はい、千葉さん、
はい、
ね、展望台行ってください
そうね、行ってください
今日ね、今日すごいあの PR した割にあんまり行ったことないというか、私高いところさあんまり慣れてるから、
あ、慣れてるんだ、
で、あのね、展望台じゃないところの高いところとかたまに行ったりするからさ、うん、見てるから、うん、いいの、
いいんだって、
うん、これは函館山ですね
だから
東京じゃないから、
山か、
山じゃん、
うん、山もいいんだよやっぱりね、うん、それこそ、
まあ次の、放送2020年一発目の放送はですね、はい、まあ、千葉ルルブスペシャルになりますね、
はい、あ、もう決まってるんですか、
決まってます、あー、ね、テーマも決まってます、
待って待って、中澤プロレス特集は
誰、あ、まあそれもやります、
うん、じゃあ半々で、
半々で、
はい、ラジオドラマないね
やるって言ってたのにね
ラジオドラマやるやるやる
やるんだ、
やる、
普通のコメント、
スペシャルじゃない、いや多分今までの中で一番短いやつやります3分とかのやります、
あ、分かった、
それも難しいんだけど、なんか
逆にね
3分難しい、
じゃあ3分やりますわ、
うん、そう、はい、
タイトルはじゃあ宇宙旅行ってのを作る
最後行く途中に爆発するとかじゃないよね
まあまあまあまあ、
コントみたいな感じ、
そうだね、やりましょうか、はい、はい、だけで2019年も、うん、ラジカフェ本当に聞いてくれてありがとうございました、
ありがとうございました、
2020年も変わらずに、うんうん、楽しい情報だったりとかトークをお届けしますので、はい、ぜひ聞いていただければと思います、
はい、
はい、それでは皆さん良いお年を、はい、お相手は私中澤と
森りんこと
千葉彩乃と
一ノ瀬一太と、
せーの、良いお年を、
バイバイ。